ラバンドレッド。さあ今夜スタジオにお招きしたのは大阪府立大学佐保美奈子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
はじめまして。
すごい上品な感じが。
いや全然そうじゃないです。
目を添えか伝わってきますけれども
普通の大阪のおばちゃんです。
いやいやいや、こんな方いらっしゃいません。
アメちゃん持ってますよ。
本当ですか？私も持ってます関西あるあるですね、はい、そして佐保先生、本日はね初登場ということなんですけれども、はい、ちょっとびっくりしたのが、先生のお家にはテレビがない。
そうなんです。
あえてつけてないってことですもんね。
地デジとかいろいろ手続きが必要になりましたよね、
う
ん、
ありましたありました。テレビも買えんとっていう。
その時にもう見ないのでもうほっといたんです、うんうん、だから何も映らなくて、でも邪魔なので、うん、もう処分して、うん、で全然必要感じないので、
うん、ねえ、じゃあ普段の情報は新聞だったりとか、
もうでも大体ネットと、あとは、ね、車通勤なので、うん、車の中で聞くラジオですね。
あ、ラジオ
交通情報とか、
ね、
はいはい、
うんうんうん、
それは聞いてます。
実際にこうやってラジオでお話しされるのは初めてですか？
初めてです。ちょっと楽しみです。
そうですね、まあ、生徒さんももしかしたら聞いてらっしゃるかもしれませんので、はいね、楽しみにこの時間過ごそうかなと思っているんですが、
はい、ありがとうございます。
さあ改めてこの番組は、うん、ラブ&レッドと言いまして、 HIV 感染やエイズなどの問題に対しての予防啓発ですとか LGBT プラスへの理解をテーマにお送りしている番組で、今夜で140回を迎えます。
すごいですね。
141回目を迎えるということでプラス1 、はい、じゃあまずはですね、先生のちょっとご趣味の話もしたいなと思うんですが、はい、乗馬、そして大学では茶道部の顧問。すごいどれも触れ合ったことがないっていう。どういったところでどういう風にできるのかっていう、もう本当に初心者的質問なんですけど。
でも大学が羽曳のキャンパスが羽曳野にあって、
はい、
ちょうどその近くに、うんうん、乗馬クラブがあったんですね、
うんうん、
で通勤の時に見てて、もう動物すごく好きなので、
うん、
馬だけじゃなく、もちろん犬とか猫とか鳥とか、もちろん人間も大好きなんですけど、
うんうん、
でも大きな馬にちょっと乗ってみたいなと思って、
うん、
結構大阪には貝塚とか泉佐野、それから服部緑地、いろんなところで乗馬クラブがあって。
服部緑地とかでもあるんです
か？あります。で今乗馬療法ホーストセラピーということで、
うん、
ちょっとメンタルに問題のある子どもさんとか大人の、
うんうん、
そういう馬による癒しっていうんですか、それもすごく注目されてるんです。
そういった効果もあるんですね、
はい、
ちょっと試してみたい。いいですよ。怖いとかなかったですか？初めて乗った時とか。
いやっていうか、なんか私みたいなものを乗せてくれてありがとう本当に乗っていいのって、こんなに綺麗な綺麗なお馬さんに
もうじゃあ
乗せてもらってありがとうって感じ。
より大好きになっちゃいますね。
そうですね、こうイチャイチャするのがいいですよ乗ってるのもいいんですけど、はい、こう前後のね、
うん、
馬の体手入れしたり、
うんうんうん、
蹄爪の手入れしたり、
うん、
そういうところですごくこう癒されてる感じです、
うん。まあ、無理やり乗せてもらうだけもねあれですから、コミュニケーション取ることが大切ですもんね。
う
ん、まあ、それは動物だけでなく人間もそうだと思うんですけど。
そうですね、
まあ、近年、はい、まあ、実際ね先生ですから、うん、生徒さんと触れ合う中で、
うん、
まあ、学生の皆さんって HIV 感染だったりとか、うん、エイズ、あと LGBT プラスについて、
うん、
その関心具合ってどうなのかなっていう。
関心はね全然無関心じゃないと思います、
うんうん、
少し話をすると、あ、そうやったんやとかね、
うん
うん、今まで例えば同性愛に関しても、
うん、
異常なんじゃないかなって思ってたけれども、
うん、
なんかそう思ってたことが悪かったなっていう、ものすごく素直な反応が返ってくるので、うん、やっぱこうやって伝えていくことってものすごく大事だと思います。
昔に比べてやっぱり関心度は上がってるっていうのは。
上がってきてます。
やっぱりそうなんですね。Love and RedAIDS is not over. 佐保先生は現在大阪府立大学大学院看護学研究科の准教授も務められていらっしゃるということで、
はい、
それ以前は何か別の仕事されてたんですか？
看護学校、助産婦学校と進んで、
うん、
そして免許をもらってからは、
はい、
16年間大阪府立母子保健総合医療センターっていう、
うん、
もう本当にそこでじゃないと赤ちゃんもお母さんも助からないっていう、そういうハイリスクのお母さんと子どものための周産期医療センターなんですけれども、
はい、
そちらの 主には分娩部で16年間お仕事をして、うん、その後から、看護教育助産教育っていう風に関わってきました、う
ん。まあ、結構大変なことも多かったんじゃないですかね。
そうですね、お産って言ったらやっぱり、大きな赤ちゃんが元気に生まれてきて、うん、みんながおめでとうっていうそういうあの現場をね想像されるかなって思うんですけれども、うん、でも実際には流産、早産、死産、赤ちゃんが亡くなったりお母さんが亡くなったりっていう、そう本当に辛い場面にもたくさん出会ってきました。
なんか我々が当たり前のように、うん、もう家族でねこう普通に話してることって実はすごい幸せなことだったりするんですよね。
本当にそうですよね。
で現在は主にどういったことされてるんですか。うん、
今は、大学の中で、うん、母性看護学、助産学、あとセクシャルヘルスに関する科目を、講義、演習、うん、実習っていうことで、うん、お仕事をしながら、まあ、研究をしたり、地域貢献に出たりっていうことで、うん、はい、お仕事をしています。
もうすごく多忙ですね、それ聞いてるだけでもね。
いや多忙というかあの充実してます。
あ、素敵、そういうふうに言えるのいいですね。
で多忙もあの、うん、多くこうなんか心なくすっていうあの多忙じゃなくて、うん、望みが多い多忙にしたいなと思ってます。
辞書作ってほしいです。新たなね、その先生には。Right knowledge.Right knowledge. Love and red. で厚生労働課件で取り組まれたことについてここでご紹介しますと、はい、まず一つ目はエイズ看護のあり方に関する研究、はい、そして二つ目は地域 HIV 看護の質の向上に関する研究、はい、そして三つ目が介護保健施設における HIV ケアと学校基盤の HIV 予防における拡大戦略の研究といろいろ盛りだくさんなんですけれども、はい、じゃあまず一つ目このエイズ看護のあり方に関する研究の内容を教えてもらえたらなと思います。
はい、こちらがあの初めてあの研究班として取り組んだもので、今、日本では例えば出産とか手術受けるときには必ずあの HIV の検査をどの施設でやってるんですね、うん、
はい、
で検査をしている以上やっぱり HIV 陽性に出ることもあるわけでしょう。そういうときに誰か特別な人たちだけがそこに関わるっていうことではなくって、うん、看護師、それから助産師、それから医師であれば誰でも HIV 陽性って分かった時の初期対応ができるようにっていうことで、うん、資格化を目指すのではなく、うん、誰でも対応できるようにしようっていうその方向性が、できてきたかなっていうそういう研究でした。
やっぱり資格ってなってしまうとどうしてもハードルが上がってそうですね、しまって、
そしてその人たちだけがやればいいっていうことではないので、
いざという時に誰でも対応できるようにと。そうなんです。逆に問題点は何かありますか。
まあ、あの HIV の場合はあの診療拠点病院っていうのが整備されているので、うん、もう本当にあの、難しい治療に関してはそこにもちろんあの紹介していくんですけれども、もう本当に採血して検査をしているどのクリニックでもどの病院でも施設でもそういう対応ができるようにということで看護職全体をボトムアップしようっていうそういう方向性が決まったんです。でもちろんあの治療が初期の治療が必要な場合には診療拠点病院に送ってそこで専門の方に関わっていただくっていう、うん、そういうこう2段階が必要なんだなっていうことが分かりました。
まあ、その第一関門の検査を受けることが本当に大切なことですよね。
はい、はい、
では2つ目、
はい、
地域 HIV 看護の質の向上に関する研究の内容、こちらも教えていただけますか。
そうですね、診療場面だけではなくって例えば地域、学校ですね、主には私の場合は高等学校なんですけれども、うん、一般の、方たちにも HIV とかエイズの本当のことっていうことがやっぱり知れ渡っていないとね、うん、そこのところをどう啓発していくかっていうことで、うんうん、高等学校への出前講義っていうところもすごく、重要になってくるんだなっていう、まあ、そういう感じの研究でした、うん。
まあ、我々もちょっと出前学校みたいな感じでね、うん、ラバンドレッドとして中学校お邪魔したりしたんですけれどもなかなかおせんちな ね、年頃だと思うので、うん、逆にここ大変だったなっていうのはあったりしましたか？
うんうんうん、そうですね、やっぱりそういうあの、恋愛とかセックスのネガティブなところをこう伝えるときにこう暗くジメジメするとね、余計に本当にそれが、うん、あのなんか避けたいことになってしまうと困るので、うん、私たちがポイントとして置いているのが Get and Enjoy です。
もう
大事なことを楽しみながらゲットするっていうことですね。
うーん、
はい、明るく爽やかに、はい、伝える、
変えていくっていう、
そうですね。
うーん、それだったらちょっと生徒さん側も気持ちが楽になるというか、うん、
そうですね、だからこう恥ずかしい性教育ではなくって、ね、あ、知れてよかったな、今日楽しかったな、有意義だったなっていう、そういう性教育を目指してます。
ちょっと見てみたいですよね、そのね、お前教室もでは最後になりますが、介護保健施設における HIV ケアと学校基盤の HIV 予防における拡大戦略の研究、こちらも教えていただけますか？
はい、今はもうあの医療がとても進んできたので、たとえ HIV に感染してエイズの状態になってももう患者さん死なないです、
うん、
だから感染しても、コントロールが良ければ薬さえ飲み続けていれば、その方たちはもう当たり前のように普通に寿命を全うすることができるんですね、うん、で陽性の方が高齢になった時に安心して介護を受けることができるっていうことを目指して、例えば訪問看護、訪問介護、それからいろんな老人保健施設であるとか老人ホームに入りやすくするための研究ですね。はい、
まあ、今は元気だからなんとかなるけど、やっぱり将来のことってみんな不安ですもんね。
そうですね、
うん、
でも HIV 陽性であっても、例えば他の感染症と同じようにきちんとあの守らなきゃいけない、そういうスタンダードプリコーションっていうんですかね、
うんうん、
手袋、それからマスク、ガウン、そういうものがあれば、うん、もう普通にケアしていただけるので、まあ、そういうことを今啓発しているところです。
うん、もっともっと広げていくためにはね、
そうなんです、
やっぱりこういった活動が重大になってきますよね。
そうですね、でも本当にあのそういう研修受けていただくと、あ、それだったらうちの施設でも十分受け入れられるよねって皆さん本当におっしゃってくださるので、
うん、うん、
そういう施設をどんどん増やしていきたいなというふうに思っています。
いや、本当に素晴らしいことだと思いますね。
あとは今もお話ししたあの高校での予防教育ですね、そちらの方も、うん、同じようにケアとそれから予防と両方に、重点を置いて進めていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。もう今日だけでもね、まだまだちょっと聞いていきたいなという内容がすごくあったんですが、それは次週にお伺いしようと思います、はい、ということで今夜は大阪府立大学佐保美奈子先生をお迎えしましたが、今日から3回のシリーズでご登場いただきますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
Go to inspection. Love and Red.